皆様こんにちは、今日からできる綺麗のヒント、パーソナリティの中村由美子です。今日もね、最後まで30分よろしくお願いします。なんかね、急に寒くなりましたですね。急に寒くなりまして、まだまだ暖かくなった時の話なんてって思ったんですが、今日はね、ちょっとね、花粉症の話をね、ここでしとこうかなと思って、気になる人はね、もう準備した方がいいですよ。もうね、この時期から準備したらいいですね。じゃあ何やればいいのって言ったら、腸なんですね。基本は腸の中をきれいにしておくといいですよということで、腸内環境を整える、まあ何かね、ご自分の体に合ったものとか普段取り入れやすいものをやっていただくといいんですけれど、そのうちの一つが私がね、普段やっているグルテンフリーなので、グルテンフリーも腸の中をね、すごい綺麗にするんですよね。ね、まあ、なのでね、花粉今からやるといいんだというのを今日ね、最初に頭に入れといていただければと思います。そして今日もゲストがいらっしゃいます。今日はね、もうなんかこの前の打ち合わせ、私は盛り上がりすぎてですね楽しみなしょうがないんですが、ご紹介します。株式会社スティーブアスタリスクの代表取締役でいらっしゃいます、太田真嗣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
太田真嗣です。
太田さん、まあ、はい、私が太田さんに最初に知り合ったのは去年の11月
そうですね。
ですね、
はい。
まあ、その前にもしかしたらお互い風の噂でなんとなく名前は聞いていたところもあったかもですが、はい、お会いしてちゃんとお話ししたのは去年の11月に、うん、あるイベントで知り合いまして、うん、でそこでね、お話をさせていただいて、おっ、もう私は光るものを感じたわけですよ
ありがとうございます。
もう光るものを感じました。で、お、この人にラジオでいろいろ話をしていただいたら絶対面白いに違いないと思ってですね今回、はい、お声掛けをさせていただいてお呼びしたんですが、まあ何せいろんなことをやられてらっしゃいます、太田さん。
そうです ね、
もう、はい、たくさんやられていらっしゃいますので、うん、この後の本編の中でね、はい、いろいろ全部収まるかな、今日も今日もどうだろう、30分で収まるかなっていう感じなんですけれども、はい、この後ね、じっくりと掘り下げていろんなお話をお伺いしていこうと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。じゃあ CM いきます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ではでは戻ってまいりました、太田さん。そしたらね、なんかどうしましょうか、はい、太田さんが普段どういうことをやられててとか、あとこの、はい、会社さんですよね、スティーブ・アスタリスクさんって何の会社なの、うんうん、とか、じゃあそのあたりを聞かせてください、はい、
そうなんですよね
なんかね、いろいろあるからね、どっからとかって、
なんか何の会社かって伝えるのがいつもこう難しいんですけど、スティーブ・アスタリスクっていう会社で、まあはい、僕はクリエイティブディレクターとして、はい、まあ、代表やりながらやってるんですけれども、はい、そうですね、札幌ビールさんとか楽天さんとかいろんな、はい、まあ、会社さんと一緒に、まあ、ありがたいことなんですけどやらせていただいていて、まあ、ブランドの、まあ、 なんていうんですかね、どう伝えていけばいいかとか、うん、あとは新しい商品を開発するときとか、新サービスを立ち上げるときに、はい、まあ、どういう、ネーミングだったり、ロゴだったり、デザインだったり、はいはい、映像だったりっていうのを考えながら作っていくっていう、
はい、
会社、
もうスーパーサポーターとも言うべき、
ありがたいですね。
ねえ、だって、うん、例えば一つの商品が世の中に出ていきますっていう時に、うんうん、ただじゃあそれを見せればいいかって言ったらそういうわけじゃないですもんね、うん、なんか買ってもらうためにとか、それを知ってもらうためのね、うん、いろんな戦略とかが必要ですもんね。
そうなんですよね。なんかもともとはその広告系のデザインからスタートはしていたんですけれども、はいはい、まあ、今ももちろんやらせていただいてますけど、
うん、
なんかその側だけこう可愛いモデルさんとかでかっこよく作っても中身がこう本当に人に勧められるものじゃないと、うん、ちょっとなかなか勧めづらいじゃないかっていうのがあって、なんか結構その、うん、まあ、最近この後ちょっと話させていただきますけど、
は
い、
うん、
商品の中身とか、ね、どうやって作るのかとかから、うん、あとまあそれをどうやって皆さんに届ける、うん、まあ、イベントのやり方とか、うん、空間デザインとか含め、うん、はい、全部つながってるなっていうのは、
ねね、
はい、
そうですよね、
思います。
あれですよね、一般の私たちが普段目にするよう なんか広告だったりとか、うんうん、
はいはい、
CM もそうだし、うん、街中で時々イベント見かけたりとかもするじゃないですか、うんうん、
はい、
そういうのももう全部トータルでプランニングされてとか、はい、ってことですよ ね、
なんかもう見てる方とかも、
うん、
ちょっとこう嘘に気づきやすいというか、本当はどうなんだろうってすぐ調べられる時代じゃないですか。
あ、なんかこうキャッチコピーがあったとしても本当みたいな、
いや、なんか言葉としてはかっこいいなと思いながらも、はいはい、本当はどうなんだろうっていうのはもう結構ちゃんと本当のこととつながってないと嘘っぽくなっちゃうというか、
確かに、で特になんか最近みんないろんな情報もあるから、うん、目の肥えてる人たちもちょっと出てきて、うん、で、うんうん、結構まあ突発的に売れてもいいんだけど、その後継続させるためには、
はい、
本当に中身が必要だったり、
はい、
効果が必要だったり、うん、続けられる何かやっぱりね、うん、キラーコンテンツが必要ですよね。
そうですね、
うん、
なんかそういうものづくりもそうなんですけど、
うん、
こう結構その難しい言葉をこうすごいペラペラと喋れる方って多いじゃないですか、
はいはいはい、
多くもないんですけど
中にはねいますよね。
いやすごいなと思う反面、
はいはい、
やっぱりその、まあ、大学で教えてたりもするんですけど、
そうなんですよ、もう大学講師もされてて、
なんかこうボソボソっと喋る大学生が、
うん、
すげえいいこと言ってるなみたいな時もあるんで、
なるほど、
なんか変に喋りがその子が上手くなっても変だなと思うので、
うんうんうんうん、あ、その良さが、そう、そうですよね。
だからまあ気づいてあげれる人がどう気づけるかっていうものづくりみたいなのが、う
ん、なるほど、はい、それがね商品にも通ずるわけですよね。
そうですね。
あ、じゃあぜひ、うん、その札幌さんの事例を聞かせていただきたいです。
あ、いいですか。
ぜひ、もうこれ、はい、本当面白いと思う、うん、
札幌さん、札幌ビールさんですね、
はい、
1年半ぐらい前に立ち上げたホッピンガレージっていうプロジェクトなんですけど、
ホッピンガレージ、はい、
平たく言うとこう全国 の、 そのビール好きの方、一般の方が考えたビールを、うん、札幌ビールの醸造タンクをですね、
お、
貸し切ってるというか、
なん
か使えるタンクが年間当初ありまして、
素晴らしい。
でじゃあそれ本当に作ってみようっていうところから、うん、じゃあ味とか材料とか、じゃあロゴとか、じゃあそれを飲んでもらうとしたらどういう場がいいのかとかっていうのを、まあ、全て考えて、まあ、例えばおむすび、
はい、
さっきもちょっと打ち合わせ中にお米、
うん、
って美味しいですねっていう話だと思うんですけど、
はいはい、
なんか 締めで食べるじゃないですか。
ねえ、そう、そうイメージですよね。
でもなんかおむすびと同時にビールを飲めるとしたら、うん、じゃあおむすびにはビールって何なのかとか、
うん、すごい興味深い。これ行きたかったな。
あ、そうそうそう、イベント
またやってくださいとか言って
なんか農林水産省の方も
来てくれて、あ、本当ですか、すごいじゃないですか。
Facebookに載ってたみたいですけど、
すごい。
まあそういうあのいろんな、うんうん、面白いアイデアを、もうすでに16種類ぐらいビール化してまして、でその時 の, あの、はい、ビールごとのロゴだったり、まあ、ホッピングアレージ自体のブランドロゴだったりコピー、はい、あとウェブサイトとイベント用の映像制作とか、あと音楽とか、はい、まあ、空間デザインとかまで含めてトータルです
ごいな、
あのクリエイティブ担当させていただいて、
面白い。
あ、それでそあの3つのビールは、
はい、
もう実は商品化決定して、今アマゾンと札幌ビールの EC サイトで、
はい、
発売中で、このプロダクト の,、はい、あの缶のデザインもやらせていただいて、
その中におむすびに合うのは入ってるんですか。
あ、それは入ってますそれはまだ、ね、
言っちゃいけないの何がどんなのがあるか、もしね聞かせていただいてもよければ。
そうですね、
はい、可能な範囲で
反響がこうあの盛り上がってくれば、
はいはい、
商品化もあるかなと。
ねえねえ、そうですよね。
まあでもそのいくつかまだ言えないのかな。まだ、うんうんうん、もうすぐ新しい商品も、
はいはいはい、出ますよって
そうな、
はい、
感じもあります。
でもすごいな。じゃあそのイベントって、うん、じゃあ今回のホッピングガレージのテーマはこれにしようとかってまず決めるわけですか。
はい、ですね、その、はい、こういう時に飲みたいビールみたいな、
おシチュエーションから来るんですね。
それが応募がだったり、
へえ、
なんかこういろんな本当にありますよ。もう、
お、あの、そうですか。
和室で飲むビールが好きなんで畳の香りがするビールとか
作ろうとか、面白い。
なんか山登って降りてきた後に飲むビールだったらどういうビールがいいのかとか、
お
っていうこういろんなアイデアがあるんで、
じゃあそれ興味深いですね。
そうですね。それをいろんな観点から商品化するんだったらどうかとか、応募者の方からヒアリングして、
そうなんですね。
そうですね。でブリュワーの方とも相談して、
面白いな。じゃあビールの味とか原材料もちょっとずつ微妙にそのイメージに合うように変えていくってことですよね。
そうです。だから、ね、もう本当にあの採算性合ってるのかなぐらい高級な
しかも
麦芽とかホップとか使ってたりするんで、
凝り出すともうすごいことになっちゃいそう。
そうなんですよ、
ね、
でもなんかイベントも今後もいろいろやっていくので、ぜひあの参加してい
ただけたら嬉しい。ぜひぜひね、もうみんなで行きましょう。
うん、
すごいな。それイベントやるときっていうのは、じゃあ、うん、どこかの会場で、うんうん、そのビールと、
はいはい、
まあ、あのシチュエーションに合わせておつまみが出たり食べ物が出たりとか、そういうことですか。
基本そうなんですけど、うん、とことんやりきるスタイルなんで、
うん、
そのおむすびの時のイベントは、
いい、はい、
田植えからやりました。
え、すごい。どういうことですか。そこで田植えしたってこと。
あの秋田の、
はい、
田んぼ貸してくれるっていう農家さんがいまして、
はあはあ、
でホッピングガレージ札幌ビールさんの借りて、
うんうん、
でみんなで田植えしに行って、
面白い、
で秋に収穫しに行って、
ほう、
で それそのお米でできたおにぎりを食べながら醸造したビールを、もう完璧におにぎりに合う、おむすびに合うビールを飲む。
それ私やりたかった
でもそういうの
田植えからやりたかったな。
そうですよね、
うん、いや絶対面白いじゃないですか。
いやだから、うん、その香りがどうとか、
うん、
味わいとかのどごしとかの前に、うん、稲刈りをした後のビールって、
ね、
やっぱちょっと違うじゃないですか
ね。こうちょっと働いた後のね
だからなんかそのいろんな楽しみ方を、まあ、本当にいろんなバリエーションでやってますね。
すごい。そう、うん、ね、打ち合わせの時に太田さんと話してて、うん、そういう仕事の仕方ありだよねっていう。いや、
そうなんですよ、ね、仕事かなんか分かんないです
よ、うん、趣味か仕事か、ね、でも本当そうですよ。
そうなんですよね。
いやでもいいことだし、うん、なんかこれからの働き方ってそれでいいのかなってね、ちょっと思う時も私なんかはあったりしますけど、うん、
なるほど。
うん、
悩んだりしますか？
まあなんかね、そう、はい、私ほら元は会社員してたじゃないですか、うんうん、で
特
に
一流企業、
ね、いえいえもうあの K から始まる電話会社ですK から始まる電話会社、
ね、ほぼほぼバレ
る、ほぼほぼバレる、そういうやつ、はいはい、そこにいた時って、うん、まあ時代がね、あの昔ってもうそれこそ会社の中で頑張れるだけ頑張るみたいな時代だったから ね、まあ、ね、うん、うん、そういう中で、うん、もう本当に会社にいる時間帯はそこに注ぎ込んで、でそれもなんだろうな、
うん、
まあ仕事に喜びは見出してはいるけれども、うん、本当の自分の人生の喜びとつながる内容かどうかっていうのとはまた別じゃないですか、
うんうん、そうです ね、
そこからやっぱり会社員を辞めて今自分で、ね、うん、太田さんが田植えからって言ったのと同じように、私も本当に自分の興味があるもともと興味がある好きなことで、うん、それが仕事につながっていくっていうところにこう移行してきた人なので、
うんうんうん、
まあ言い悪いじゃないのかもしれないですけれど、うんうん、そういう働き方もね、
うん、
なんかいいからおすすめしたいなと思いますよね。
そうですね、
うん、
この番組あれですもんね、綺麗のヒントっていう、うん、
そうそうそう、
まあ、綺麗っていうか健康とつながる話で言うと、
はいはい、
なんかそのストレスがない
働き方、
まあ、
うん、
これすごい難しい話で、逆に、
はい、
仕事するなって言われる時代じゃないですか。なんかその土日は休めとか、
ね、
いや帰れとか、
ね、厳しいこと言われるみたいですもんね。もう
最近だと副業しないと今っぽい働き方じゃないのかなとこう悩んじゃう
そうですね、
だから
そうです、ね、
ま、さらに次の時代がもうちょっとで来ると思って、う
ん
う
ん
う
ん、
休みたい人は休むし、
はい、
働きたい人はもっと働けるみたいなのが、うんうん、あった方が本当の自由じゃないかなっていうのは、
本当そうだと思います、
うん
うん、
でなんか今の時代からできる方法を僕気づいて、それが、
はい、
さっきの話みたいなことなんですけど、
はいはい、
仕事なのか休みなのか、
はい、
友達と飲んでるのか打ち合わせなのか分かんなく、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、
しちゃうっていうのも
手
も、
はいはいはい、
一つの手かなとは思うんですけど、
ね、そうですよね、うん、だ本当になんだろうな、
うん、
仕事仲間なんだろうな、仕事仲間よりもちょっと一歩先に進んだというか、
うん、
逆に仲間同士で仕事になっちゃったみたいな感じ、
うん
うん、なんか気の合う仲間で集まってたら、あ、お金稼げるようになっちゃったとか、なんか物になっちゃったとか、はいはいはい、なんかそういうので共同創造していくじゃないですけど、
しかも本気のやつね、
うん、ね、そうそうそう本気のやつ、
うん、
ね、で楽しみながらそれが社会貢献にもなっていくようなことになると、うん、さらにね、また、
いや本当そうなんですよ、
ね、
今何の仕事してても SDGs、う
ん、はいはいはい、
はい、どうなんだ、
はい、そうですね、
地球にいいことやってんのかって言われるとこうちょっとビクってなっちゃう、
うんうん、
でもなんかじゃあ今やってることが地球のためになってないかっていうとね、もしかしたらこう、
うん
うん、居酒屋飲み行くことも地球のためになってるかもしれないし、うん、
ね、分からないですよね。
だから、まあ、それぞれでいいんじゃないかなっていう、うんうんうん、
本当です本当です、うん、ね、
うん、
そう、さっきね太田さんと話をしていて、
うん、
自由にするってどういうことだろうねって、
はいはい
ね、話になったんですよね。なんかね
5時間ぐらい飲めるテーマ、
ね、本当ですよもうここにお酒持ってきたいみたいな
そうだから今そう学生も悩んでるのは、
うん、
いろいろ話を聞いてて、
はいはい、
自由にしていいよ、自由に生きていいんだよって言うと、
うん、
余計悩んじゃうというか、
はい、
あ、なんか自分らしく生きていいんだよって言われすぎてて周りから、多分
なるほど
自分らしさってなんだろうとか逆に悩んじゃってる子が多いのかなっていう気は、
うんうんうん、
まあ、大人もそうだと思いますけど、
まあね、そうですよね、うん、結構なんかね、そうそう、日本人って真面目だよねっていう話もねさっきしていて、
うん、
割とこうなんか社会人になるまでレールの上を歩かされますよね、
うんうん、
割とね、で今はそうじゃないかもしれないけど、お医者さんの、お子さんだったらそのままお医者さんになるとか、弁護士さんだったらそのままとか、うん、なんかそういう世襲じゃないけれど、
はいはい、
なんかそういうのもちょっと残ってたりするのかなと思ったりしますけど、どう思います？
僕はですね、レールが嫌いじゃなくて、
あ、そうですか、おお興味深い、
なんていうのかな、 まあ、例えばその、はい、小学校とか中学校、うんうん、まあまあ高校大学も行かなきゃいけないと思って行ってましたけど、
うん、
でもそのおかげで分かったこととか楽しかったこととか、あ、こういうこともあるのかっていう面白いこともたくさん経験できたので、なんか例えば小学校の時からやりたいことをやっていけばいいんだよって言われて、やりたいことだけやってたら気づかないこと、もっとやりたいことが気づかなかったりするじゃないか。
なるほど、確かに。
その無理やりやれとは思わないですけど、やりたくないこともやってみるっていうのはなんか30ぐらいまではいろいろやってみてもいいんじゃないかなって気が、
素敵、
まあ、そこぐらいからじゃあ何やろうかな
って
考えても、
うんうんうん、あ、素敵素敵、
人生 ね、
ねまだまだ本当ですよね。
っていうと就職センターの、あの大学の就職センターの方から怒られそうですか。う
ん、いやでもでもなんかあの、うん、いろんな可能性をね模索するのはいいってことですよね、
う
ん、
すごくいいと思います、ね、もういっぱい迷った方がいいと思います、
うんね、そうですよね。で、うん、その中で多分シュッとこう自分の何かを掴む時が、うん、ね、
でその時に一つに決めて深くしてもいいし、
うん、
いっぱい掴んでもいいと思うんですよね、
はい、
だからそこの自由を感じられると、ね、本当はいいかなとは思うんですけど、
就職センターの人たちは太田さんのこの話をあの聞いた方がいいんじゃないですか。
いやちょっとこう就職界隈がこうざわざわしすぎちゃう
ざわつく
あんまりその界隈にはまだ入り込んでない
です。あ、そうなんですね。いやいやなんか、うん、だからやっぱりね、そう皆さんね、うんうん、私がやっぱり最初のイベントで太田さんを発見した時に、なんかこの人のキラキラ度は違うと思った素敵さがこのラジオから伝わればいいですけど、い
や
い
や
い
や花粉症の鼻水がキラキラしただけだと思う。
違いますよ、
違います、
違います、違いますね。そうそう、であのそれ、はい、お酒を飲むイベントだったんですけど、
はいはい、
そうなんと太田さんは聞き酒師でもいらっしゃるわけですよ、
うん、そうなんですよ
ね、
日本酒が好きすぎて、
ね、すごい、
あのお店やるわけでもないのに資格取っちゃって、
素敵なことじゃないですか、
うん、でもなんかそうなんですよ、あの今、うん、雑誌のペンのオンラインで、
はいはいね、
あの日本酒男子のルールっていう、あの
連載をされて
だったり、
はい、
年末から始まったのが、うん、その仙台が地元なんですけど、うん
はい、
まあ、仙台大好きなんですけど、お米の美味しいところです。七十七銀行っていう、はい、あの銀行の社内報で、はい、あの連載が始まることになりまして、はい、
うん、
大学で教えてくれないことは東北の居酒屋が答えをくれるっていうタイトルの、
いやもうこのキャッチーなタイトルがね素晴らしい、読みたくなりますもん。
そうですね、なんかでも、その学校大学とかで教えてくれないことを本当学んだなと思うんですよ、仙台をはじめ東北のいい居酒屋いっぱいあるんで、
いやいや、
そういう、 こう裏授業みたいな
連載を飲みながら学びましたよね
そうなんですよ
ね。
だからこの連載のテーマとしては、居酒屋の扉を開けた瞬間授業開始で、
あ、いい、
お会計して帰るときになんか授業終わりなんですよ2時間目何の授業みたいな。
なるほど、そういう毎晩やりたいですね
いや毎晩ね、そうですね、
あでも本当ですよ、うん、そのね、飲みながらその場で起きることとか話がされることとか、いやそこに結構あの生きてくヒントみたいなのが転がってたりとか、
転がってます
ね、
転がってるし、あとこれ本当にハイボール派の方に言いたいんですけど、
はい、もう声を大にして言ってください。
日本酒は、
はい、
結果的に、
うん、
ハイボール飲むより絶対健康にいいと思うんです。カロリーもあの抑えられると思うんです。
はい、それはなぜ？
ハイボールが好きな方を観察しばらくしたんです。
観察した。
すると、
太田さん観察しました。
唐揚げとか、
はい、
カツとか、
うん、
結構がっつり系の焼肉とかね、
そっちがすごいことになってる。
でも日本酒って僕漬物と刺身とかで永遠に飲んでられるんですけど、
ね、
なんか全体的に食べてるものが体 体にいいと思うんですよね。
いやそうだと思います。
だからハイボール派の方に、ね、日本酒を勧めまくってます。
あ、いいじゃないですか、はい、だって日本酒はすごい、ね、あのシンプルな材料 で添加物もないし
米と水ですからね。
そうですよ、立派なグルテンフリーだし、ね、
確かにそうですよね。
うん、で体に良いことたくさんで、うん、お肌とかにもいいから。あ、日本酒風呂とかあるじゃないですか。
なるほど、
うん、
やっぱそうなのか。じゃあもっと飲むようにします
もっと飲んでくださいなんてね、本当本当そうなんですよ、うん、ね、あの聞き酒師って結構大変なんですか、うん、資格取る。
いや誰でも取れると思います
そんな
でもまあでもなんか日本酒の歴史とか基本の作り方とかその味覚の感じ方とかを体系的に学べるので、
うん、
分かった上で、あ、さっきのなんか学校に行って気づくことみたいなのもあると思うんで、分かるとなんかあのより楽しめる。
あ、でもそうですよね、うん、飲むのがますます楽しくなっちゃいますね、
うん
うん、
そうですね、
ね、はい、でね、こんな風に話をしていると、うん、結構時間早くて
早い
ので、一旦 CM もう一回入って、うんうん、その後もまとめちゃんですよ。
あれ
あれ、
そんな時間ですか。
そう、そんな時間なんですよ。ちょっとね、一旦、はい、あの CM に行かせていただきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
はい、ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、早いですね。
早いですね。
いや本当に早いんですよ。30分ってね、結構長いんじゃないって皆さんあの思いかもしれませんが、こうやって喋ってるとね、なかなか早い、うん、でね、今あの CM 中に太田さんに最後じゃあもう5分話し足りないことを全部なんていうことを話してたんですけど
本当にリアルタイムなんですね。
リアルタイムなんですよ。そうで、うん、あのね、11月のイベントで太田さんにお会いさせていただいた時に、うん、あの会社のね、うん、スティーブ・アスタリスクの皆さんも結構いらっしゃってたですよね、はい、
うん、そうですね。
そうでね、私の印象がね、はい、まあ、みんなメガネしてるっていう印象だった
あー、してたかも。
あれ、なんかあ、うん、この会社の人たちはメガネ人口が多い
確かにそうですね。
ね、うん、会社どんな感じですか。
なんか今12人でやってるんですけど、
はい、
スティーブっていう会社名なんですけど、うん、僕がスティーブ・ジョブズ好きなだけ
あ、そっから来てるんですね。
そうなんですよ。でもなんかジョブズの考え方、まあ、今もう亡くなってしまったんですけど、
はいはいはい、
まあ、ジョブスはこういうことやりたかったんじゃないかなっていうことをこう世の中に、うん、まあ、掛け算プログラム、はい、で、うん、アスタリスクって掛け算の意味があるんですけど、う
んうんうん、はい、あ、なんかエクセルシートですか。
あ、そうですそうです
計算式ね
世の中のいろんなそういう可能性をこうどんどん飛び立たせるような、うん、ことをやっていけたらいいなと思うんですけど、
ね、
なんかジョブスって、
はい、
iPod 作ったりとか、
はいはいはい、
iPhone、
はい、
でも iPod 作ったのってなんか、うん、そういう機械を作ったわけじゃなくて、なんか音楽を、あ、音楽を作ったとかじゃなくて、音楽を、はい、の聴き方を変えたというか、新しい聴き方を作ったとかで、
うん、スタイルを作ったっていう感じですね。
だから、うん、さっきの札幌ビールさんとの取り組みも、
うん、
ビールを作りたいわけじゃなくて、ビールの飲み方を新しく作っていきたいなっていう思いが。
でもすごい、なんだろう、鳥肌だった。
いやいや、なんかでも働き方とかも、はいはい、就職の仕方とかも、うん、なんかこうあるべきみたいなのが、
うん、
まあ、昔と今が違うとは言っても、うん、今は今のなんか型にはまらなきゃ今っぽくないんじゃないかとか思っちゃうと思うんですけど、ね、はい、なんかまだまだいろんな、うんうん、可能性というか、
うん、
定義の仕様があるんじゃないかなっていうのを、うんうん、スイブとしてやっていきたいので、なんか今まだまだ人増やそうと思ってて、うんうん、
あ、いいじゃないですか。
もうすでに 3,4 人春から
入社予定が素敵
だから、もう4月で 15,6 人ぐらい
の、あ、すごいですね。
もっともっと増やしたくて、
じゃあますます楽しくなってきますね。
そうなんです。だから結構そのいろんな弱点が、あのメンバーの弱点をウェブサイトで公開してるんですけど、
はい、面白い面白い。
なんか弱点があった方がいいなと思ってて、ね、
人間臭いところがあっていいんですよ。
そうなんで、それを弱点を直して、
うん、
強くするんじゃなくて、うん、弱点を生かしてこう働きやすいとか、生活しやすいとか、楽しみやすいとか、
うん、
なんかそういうまあ働き方というか会社作りでもあり、
うん、
仕事作りでもあり、
はいはい、
なんかそういうところをメンバーと話し合いながら、
ね、いいですよね。
そうですね、増えていってもいろいろ話しながら、話し合いながら
楽しいですよ。だって、うん、弱点って実はその人の最強ポイントに変わりますからね。
いや、そう思います。
でしょ。
そうなんです。
私ね、すごい面倒くさがりなんですけど、うん、
いいじゃない
ですか。面倒くさがりだから、面倒くさがりのためのレシピができるんですよ。
素晴らしい
ですね。そういう転換ですよね。
確かに僕時間管理が全然できない
意外。
そんな話を、
もう社長社長
ここでしちゃっていいのかあれなんですけど、
いやいやいや
いや、なので僕のスケジュールみんなが入れてくれるんですよ、うん、
Google カレンダー。みんながいいじゃないですか、助けてもらって。
1時間後どこ行くかとかあんまり自分で把握してなかったりしていて
素晴らしい、もう感覚でね。
でもそこ考えないと、はい、その瞬間やることに本気でこう集中できるんで。
そうですよね、そうですよね。
なんか無理やり言い訳みたいになっちゃいました。
いいじゃないですか。なんて話していたら、太田さん、はい、もうあと10秒20秒。
なるほど。
いや、もう本当ね、足りないので、はい、また何かイベントのある時とかいらしてください。
ぜひぜひ。
はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。